お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
皆さんはオーストラリアで暮らしていて、自分は社会の一員だなと感じる瞬間はありますか？例えばよく行くカフェやマーケットで自分の名前を覚えてもらえた時、英語が完璧に話せなくてもスポーツを通じて仲間ができた時、あるいは仕事やコミュニティのボランティア活動を通して誰かの役に立てたと感じた時、そんな時にふとここが自分の居場所だなと感じられる瞬間ってありますよね。ですが、今オーストラリア社会全体では社会への帰属意識、つまり A sense of belonging が年々低下していることが明らかになっています。オーストラリアのスキャンロン財団研究所が毎年行っている社会的結束に関する最新の調査によると、特に若い世代でその傾向が顕著に見られるそうです。一方で報告書では、オーストラリアで暮らすほとんどの人々が幸福感や地域のコミュニティとのつながりは依然として感じていると伝えています。オーストラリア連邦警察で新たに長官に任命されたクリッシー・バレット氏は次のように述べています。長官としてのリーダーシップを発揮し、連邦警察はオーストラリアの主権や民主主義、そして社会的結束を脅かす犯罪の摘発に向け徹底的に取り組んでいきます。バレット氏でした。またアンソニー・アルバニージー首相も次のように述べています。私たちのコミュニティにおいて社会的結束を損ない、地域社会に分断をもたらそうとする試みが実際にありました。アルバニージー首相でした。反ユダヤ主義対策特使のジリアン・シガール氏は、社会的結束という言葉が政治家の間で頻繁に使われていると話します。私たちは社会的結束について話し合いますが、社会的結束という言葉を口にするのはとても簡単なことです。シガール氏でした。シーカーズの I'm Australian のような曲が今も人気があることからもわかるように、オーストラリア文化において社会的結束は一貫して重視されているテーマです。では社会的結束とは具体的に何を意味するのでしょうか。オーストラリア国立大学のジェームズ・オドネル博士はスキャンロン財団の報告書の共著者の一人です。彼は SBS ヒンディーのインタビューで次のように説明しています。社会的結束とは、社会がどのようにまとまっているかを示すとても大きな概念です。人々がどのように社会の中で交友関係を築き、どれだけそのつながりを深めていったか、また同じゴールに向かってどのように協力し合っているか、社会のまとまりを表す言葉なのです。オドネル博士でした。今年のスキャンロン財団の報告書では、オーストラリア人の帰属意識が年々低下していることが浮き彫りになりました。その背景には世代間の意識の違いが深く関係しているといいます。1928年から1945年に生まれたいわゆるサイレント世代は、地域への帰属意識が最も高く、 85% の人が自分は社会の一員だと感じていると回答しました。一方でベイビーブーマー世代は 73%、X 世代は 53%、 そしてミレニアル世代と Z 世代では18歳から34歳の若者のうち帰属意識があると答えた人はわずか 29% にとどまっています。オドネル博士は、こうした世代間のギャップの背景には、オーストラリアという国をどう捉えるかという意識が時代とともに変化してきたことがあると指摘しています。また同時に社会的孤立が高まっている可能性も指摘しています。孤独や社会的孤立を感じている人はオーストラリアへの帰属意識が低い傾向があります。オドネル博士でした。またこのような結果は経済的なプレッシャーも関係しています。経済的に不利な立場にあることは社会的結束の低さを示す最も強い要因であり、生活に苦しむ人ほど幸福感や他者への信頼、地域とのつながりが薄いことが報告されています。報告書によりますと、オーストラリア人の 40% が何とかやりくりしている、または苦労していると答えています。年々オーストラリアでは住宅所有者の割合が顕著に減少し、 家を借りる人の割合が増加しています。例えば25歳から34歳の若い世代では、ここ数十年で住宅所有者の割合が 61% からわずか 43% へと低下しています。アングリケアの報告書によりますと、アングリケアの最新の調査報告書によりますと、多くの人々にとって家賃の手ごろさ、アフォーダビリティは着実に悪化しており、フルタイムで働く中間所得層でさえその影響を受けていると、アングリケアのケイシー・チェンバース CEO は述べています。報告書で住宅費のストレスが深刻化していることや、貧困のサインが出ていることがはっきりしました。私たちが全国で行っている燃料バウチャーや食料支援などの緊急支援サービスを利用する人は、今や中間所得層にも広がっているのです。チェンバース CEO でした。このような経済的なプレッシャーが強まる中、スキャンロン財団の報告書では、社会的な緊張を生む要因の一つである多文化主義について複雑な結果を示しています。オドネル博士は、移民や多様性に対する国民の姿勢は全体としてポジティブであるものの、社会的、経済的なプレッシャーの影響でそのバランスが変化しつつあると指摘しています。オドネル博士です。83% の人が多文化主義はオーストラリアにとっていいことと答え、 80% が移民は経済にプラスであると答えています。また同じぐらいの割合の人々が、移民は新しい文化やアイディアをもたらし、オーストラリア社会を発展させていると述べ、さらに 90% が移民もオーストラリア生まれの人と同じようにいい市民になれると考えています。オドネル博士でした。その一方で、オドネル博士は偏見や差別への懸念も高まっていると警鐘を鳴らします。オーストラリアの 35% の人々がイスラム教徒に対してネガティブな感情を持っています。また中国、インド、スーダンなどからの移民に対しても 27-43% の人が否定的な態度を示しています。一方でヨーロッパ系の移民に対して否定的な見方をする人ははるかに少なく、人種差別は今もなおオーストラリア社会の問題となっています。オドネル博士でした。オーストラリア人の社会への帰属意識や信頼、アイデンティティには揺らぎがありますが、それでもオドネル博士はオーストラリア社会には希望があると強調します。博士は地域のつながり、そして多文化社会を受け入れる寛容さがあるからこそ、オーストラリアで暮らす人々は幸せを感じ、コミュニティへの帰属意識を感じられるのだと主張しています。厳しい世界情勢や世界各地で見られる反移民感情を私たちが乗り越えることができれば、オーストラリアの多文化主義への支持は今後もこの国の強みであり続けると確信しています。ただし、それを当たり前だと思わず、帰属意識の低下にどう向き合っていくかを考える必要があります。オドネル博士でした。 SBS ニュースのデボラ・グロークのストーリーをSBS 日本語放送の新野遥がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、 iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。